皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
共にですね、この日招かれて神様を礼拝できます恵みを感謝いたします。皆さんですね、黙示録続いておりますが、黙示録好きですかね。二つに分かると思うんですよね。特に興味なところですね、めちゃめちゃなんかこうむさぼりをしてね、何度も読みたいと思う人と、内容分からへんわと思ってもうええわと飛ばす人と、皆さんどっちですかね。ね、でまさに黙示録は一般のですね、あの書店でもこれを元にしたいろんなですね、まあそういう本が、まあ、ミステリー的なところに置かれたりしてますよね。つまりですね、これからのことが書いてあるところだからですね、私たちはやはりこれからのことって気になるもんで、だから占いがねものすごく流行るわけですが、まあ、当たる当たらないにね、それに左右されるものでもありますよね。で私たちはですね、先のことやっぱり気になります、誰もが。でもわからないわけです。だから不安なんですよね。何度も申し上げますように、私たちは先のことはわからないんです。でもですね、起こってもいないことを心配して、結局ですね、本当に心を煩わせてしまって、毎日を生き生きと本当の意味で生きることができなくなってしまうものですね。95% の以上のことはほとんど起こらないわけです。起こってもですね、あとの 5% 対処のないというふうに言われますが、私たちはそういうものだということを認めながら、神様は今朝、心配じゃなくって私に信頼しなさいと言われています。で信頼する根拠は、神様は全知全能だから、あなたを作ったのは私だから、私はあなたを祝福しようといつもいつも招いているから、私はあなたを愛しているから、命を捧げるほどに。その方がですね、今日も私たち一緒一緒にこの黙示録を、この黙示録は使徒ヨハネがですね、その霊だけが天に連れて行かれて、これから起こることを見させていただいたんですよね。でそのことが主催しているわけですね。で今日ですね、そのことを覚えながら、この黙示録がどう私たちの人生に関係があるのか、どういう意味を持つのか、そのことをですね教えられたいと思います。まずですね、この6章ですが、この子羊が封印を解くという、そのことが記されています。1節から15節までですね、封印のことがずっと書いてあります。で申し上げたように巻物ね、巻物がありました。で巻物に7つの封印があって、当時はですね、パピルスってですね、まあ、パシパシの、まあ、今の人は紙じゃないですね、ゴワンって巻いて、で一個一個さっと落ちていくんですね。で一つの封印を解いたら、なんとですね、第一番目にはですね、こう書いてあります。では皆さん読みましょうか。1節2節読みましょう。3、はい。また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられた。勝利の上にさらに勝利を得るために出ていったとね。皆さん読んで分かりましたか？これ分かんないですよね。どんどん分からなくなる。そう、黙示録ってね、読んでると私の常識の範疇のことが書いてないので分からなくなるんですよね。なんか前も言いましたね、前と後ろに目がついてるとかね、牙が生えてるとかね、なんつの。もうその視点でね、分かんわと思う人と、うおーと思う人と分かれるわけですよ。どうですか皆さんね。でもここはまあ封印なん でただですね、このことをですね、理解を助けるために、まずこの聖書が何を教えてるかということに目を向けたいんです。これは神様がこの天地を作られ、宇宙を作られて、そしてどのように導くかという、いわゆるこれを神様のご計画の全体像と言います。これマスタープランというんですね。この言葉よく聞くと思うんですね。まあ、図にしたのがいくつかあるんですが、まあ、これ一つですね。こんな感じです。まあ、これはですね、私たちが生きていますよね。で、私たちが今この瞬間、肉体がなくなったらどうなるかということを図で表したものです。イエス様を信じている人は一瞬にしてイエス様と共に天に引き上げられ、そして、これから起こる、つまりですね、ピュッてこう下がっているところ、これをですね、景挙という、ね。まあ、空中再臨とも別に呼ばれています。これ第一テサロニケのところにはっきり書いてますね。ラッパの後にですね、そのうち天から下って来られと、私たちは一瞬にして、ね、引き上げられるのですって書いてあるんですよ、ね、でこれがそしてその間、その後7年間 が起こり、ね、過ぎて、この7年間の大患難時代って書いてますよね。実はこの7年間の大患難時代に起こっていることがこの6章に書いてあるんです、ね、でその状況を使徒ヨハネは見せていただいたということです。でその後に地上にイエス様がこの矢印で下に向いているところに地上再臨されて、その時を主の日と言います。で今日のですね、中心聖句の17節は、大いなる日というのはこの主の日のことです。だから主の日は私たちにとって、つまりイエス・キリストの救い主で信じている者にとって、顔と顔を合わせて相まみえる、つまり待ち望んだ時ですよ皆さんですね。まあ聖書で言えば、皆さんはイエス様との関係がもうね、こう回復していますよね。でも具体的に顔とかを合わせてないということは、まあちょっとですね、行こうじゃないんですけども、まあ婚約期間だと思ってくださいね。ただ婚約期間というのは意味があるんですね。最近婚約しない人も増えてきますけども、つまり私たちは神様との結婚はもう、まあ、してるというか決まってるわけです。ユダヤにおいては婚約イコール結婚と同じ意味がありましたから、私たちはもう結婚関係に入っているとも言えます。ただ実際見えないでしょ皆さん。ね、いやいやそんな私いつも見てますよっていう人はね、いるかもしれませんが、今はだからそういう意味では婚約期間なんです。で、いよいよこの主の日に顔と顔を合わせることができるということですね。だから聖書はイエスのことを花婿と言い、私たちを花嫁と呼んでるわけですよ。男でも花嫁ですからね。だから私たちは神様とそういう関係がある。まあこういうのがマスタープランと言いますね。まあもっとね、その全体像を知るならば、まあこういう図がいいかもしれませんね。まあこれは主の降誕クリスマス、主の十字架ですよね。そして死んで墓に葬られ復活されて昇天されて、その後聖霊降臨ペンテコステがありましたよね。でその後教会が生まれましたよね。教会時代、だから今は教会時代なんですよ。だから今はね、救いの日、今は恵みの時というのは、聖霊様によって始められた教会が今もね、豊かにね、広がっている時代なんですよ。もちろんですね、日本はですね、残念ながら様々ですね、必死なんでしょうね。敵もね、教会が5年にもう100以上なくなりましたね。もっと早いペースでなくなっていますね。かつて8000を超えているのが今7000ショットになりました。でもですね、今聖霊様が働いておられて、多くの人々が自分は神じゃないんだ、自分は自分で救えないんだということに気づき、自分の罪を認めて、でもイエス様、あなたは救うことがおできになりますと悔い改めてイエス様を信じることができる時代なんですよ、ね、多くの人々が、ね、共産圏の中国もそうですよね。もう1億2億ぐらい、ね、クリスチャンがいると言われてますね。日本は本当に未伝地域と言われて久しいんですよ。宣教師の人がなかなか難しいと、ね、何でもいいんです。依存心が高くて、クリスマスになれば多くの家がイルミネーションで、ね、豊かになり、ああ日本ってクリスチャンいっぱいいるやんと宣教師の人は思うみたいです。でも1週間経ったらいきなりなくなって、門松が立つとですね、不思議なこの国民ね。だからまあ未伝地と言われますが、でもそういう今時代でも世界を見れば、70億以上の人々の3分の1の人々がイエス様を信じるクリスチャンですよ、ね、つまり教会時代ですね。でその後、さっき言いましたこの教会の景気を引き上げる時が来るんです、ね、そしてその後7年間の大患難時代があって、その最後にイエス様が地上に来られて、そして顔と顔を合わせて千年間イエス様が王となって、私たちも一緒にその国を治めると聖書は言っています。でそしてその後神殿神地永遠が続くという、これがマスタープランですよ皆さん。見たことない方はですね、ぜひこれをですね、今日メールで送りましたので、これですね、本当にしっかりと覚えていただくか、どこかに貼ってくださればと思いますね。これが神の全体を、私はその神様のマスタープランの中に神様に選ばれて生かされて置かれてるんですよ。だからあなたの人生は、ね、意味があるんです。自分で自分を見て神様なき元を見たら、成果を上げなければ役に立たなければ生きている意味がないという発想が出てきます。でも神様があなたを愛して、あなたを選んで、あなたをね、良しとしてこの地上に置かれた。しかもですよ、今ね、 このイエス様がピュッて来られるところのどこら辺か分かんないんですよ。ひょっとしたら今日かもしれないね。もしかしたら数十年かもしれませんが、確実に2000年前よりは近づいているのは間違いないんです。だからそのことを覚えながら、今日のね、大患難時代に起こることを、エホネに見せられたことを一個一個私たちは覚えていきたいと思うんです。今言いました、第一番目は何かというと、第一番目の封印は、これは偽のキリストのことです。皆さんですね、ここに馬がありましたので、白い馬って私が知る限りイエス様のこと違うのとね、思う人が多いと思いますね。そうです、これはイエス様という人もいますが、でもこれはですね、この白い馬ということは黙示録19章にも出てくるんですね。でそことよく見たら、その時の19章は間違いなくイエス様ですが、その時はですね、イエス様は白い馬に乗られて地上の諸国の軍隊と戦う場面が出てきますが、その時ですね、この19章の白い馬に乗っているイエス様は似てるようで違うんです。この6章 の馬に乗っている人は弓を持って一つの冠をかぶっていますが、19章のイエス様は口から出る鋭い剣を持っていて、多くの王冠が与えられているんですね。でここで勝利の上にさらに勝利を得るために出ていったとありますよね。もうね、勝利を得る必要ないんです、19章はね。だって勝利者はイエス様でしょ。だから自分から勝利を得ていく必要ないんですよ。これが違い。もう一つはですね、大きな違いは、このイエス様はすでに勝利して地なる神の右におられるので、イエス様が来られたら地上には平和が支配するわけですから、白い馬が来たことで平和が、ね、始まっていくはずなんです。でもここでは白い馬が来たことで戦争とか悲惨なことがどんどん始まっているんです。だからこの白い馬というのは偽のキリストです。いわゆる聖書に書いてある反キリストという、そういう人ですね。だからまことしやかにですね、自分はキリストだというようなことを言って、実のところそうじゃないことをうまい具合にしているんですよ。つまり勝利にさらに勝利というのは貪欲さですよね。はじめは目立たない小さな指導者でしょうが、次第に勢力を持って他の勢力を取り込んで、ついに世界制覇を果たして、槍は持っていないが弓を持っていて、天才的な手腕によって支配を強めていくと、そういうふうなことがここに書いてあるわけですよ、ね、つまり偽のメシアなので、人々を滅びへと向かわせる存在なんですよ。恐ろしいですよね。第2コリントの11章にはこう書いてあります。驚くには及びません、サタンでさえ光の御使いに変装しますとあるんですよ、ね、皆さんですね、明らかにバーンとね、驚々しい、ね、姿だったらみんな逃げるじゃないですか、ね、そうじゃなくて皆さんが一番弱いところをついてくるんですよ、うまい具合に。だから皆さんですね、ド直球じゃないですからね、変化球ですから気をつけてください。私たちは一番弱いところをうまい具合に誘惑されて、誠の神様から目を離させようとするんですね。この反キリストもそのようなやり方でやってくるわけです。この偽のメシアが来る、私どうでしょうか。この世の栄光や栄華、成功物語に心が引きずられてしまうことがあるかもしれませんね。やっぱりそういうことに私は心が動かされるでしょう。そうでないか自己点検したいんですよ。この世界で成功することも大切かもしれません。しかし救い主イエス様を信じ受け入れ、その霊が救われることほど素晴らしいことはないのですね。だから誠の命をね、失ったら何の得がありましょうかってイエス様言われてましたよね。どんなに優雅になって、地位と名誉がお金持ちになってもね、そんなん全部持っていけないわけですよ。だから一番大事なことは永遠の命、救いです。その上でしっかり使命をいただいて、目的を持ってこの地上に生涯生かされていく、このことこそが本当の幸せな人生だと聖書は言います。皆さん、このことにアメンと告白をしたいんですよね。このイエス様を告白しない霊は、ね、反キリストの霊であると聖書は言っているわけです、ね、 まあ、私たちの今ですね、この生かされている時代もまさにイエス様が来られる直前のように救世主的存在を待ち望んでいると言われますね。あの先週触れました世界を震撼させた21年前の同時多発テロから、その報復、そして今のウクライナとロシアの戦争、まさに動揺を多くの人々がしている中で、その問題に対処してくれる存在を求めていると言われます、ね、だからね、こういうところが本当に今ねすごくクローズアップされているわけですが、しかし本当の平和はイエス・キリストによってのみしかもたらせないものなんです。イエスの御名によって私たちはこの世界から救われ、どんなに混沌とし不安定になっても、イエス・キリストを土台とする決してぶれない人生、本当の幸せな人生を生きることができる。それはイエス・キリスト以外、ね、それをなすことはできないからです。何ならばイエス・キリスト以外皆偽物だと聖書言うんです。皆さん、本物ってどれだけあると思いますか？そう、1個ですよ。みんな1本あったらそれ本物って言わないですよね。本物の皆さん1個ですからね。だからよくね、キリスト教は排他的だって言います。そうじゃないです、本物だからなんですよ。本物は1個だからなんですね。皆さんにね、生みの親は1人しかいないように、親は1人、地なる神は1人なんです。そのこともね、私は当たり前のことですからね、そんな量刑の狭いとか言わずに、本物は1人です。そのことを私は覚えたいのであります。そしてその本物の神、そして神の言葉である聖書はこのように告げている。これは私たち常識とかこの世しか見ていないものにとったら空想話、それはこのように聞こえるかもしれません。でも自分で自分を救えない有限な私たちがすれば、じゃあこれからどうなるのかっていうことに目を向けたときに、ここまで明確に断言して語っているこの聖書を無視できないわけですね。申し上げたように聖書は今まで出版されてから3900億冊ですよ。もうダントツです。だから人生で一度はこの聖書をですね、しっかりと読みたいと言われるのはそれゆえですね。そして3、4節読みましょうか。これ私の方で読みますね。子羊が第二の封印を解いた時、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の日のように赤い馬が出てきた。それに乗っている者は地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられた。はい、第二の封印がペラッとめかれたですね。すごいですね。この火のように赤い馬が出て、そして人々が互いに殺し合うようになった。大の封印、次はですね、戦争ですよ。戦争ですね。互いに殺し合うようになった。自分が殺すんではなくて、互いに殺し合いをするように仕向けるんですね。人が憎しみ合って殺し合う。それはまさしく、ね、本当に、悪しき存在のサタンの罠、策略です、ね、戦争や策略が無造作に行われていくその背後には悪魔が働いていると聖書は言います。そうですよね。人間の本質は命を与えたもので命を生かす方なんですよ。神様に作られた人間の元々の本質は生きようってことですね。あのエゼキエル書にも、私は人が死ぬのを好まないってはっきり言われました。だからね、主にあって生きようと、ね、だから私は生きていく方向に向くのが本来なんです。でも人を殺していくのは、それはまさに人間本来の営みではないんです。まさにサタンの策略だと。イエス様は平和の君であり、国々はもはや戦争しなくなっていくんです。しかしこの患難時代には国々の戦争が激しさの極みに達するというんですよ。今戦争聞いてますよね。そういうもっとすごい戦争が起こるということですね。だからいわゆる今私たちが経験しているようなことは、大韓時代のいわゆる予表というか、そういう意味もあるというふうに言えるでしょうね。私はいかがでしょうか。もし今ね、あなたが誰かに対する憎しみに心を奪われているとしたら、それはまさにサタンの策略にはまっているかもしれません。世界の平和を私たちは願います。でもね、世界平和を願いながら一番身近な人にひどく当たっていたら、それは本末転倒なんですよ。だからですね、先人の信仰者が言ったように、あなたが本当に世界の平和を願うなら、まず家に帰ってあなたの家族を愛しなさいと。本当にこれはそうですよね。遠いところに私は何歩でも、ね、いいことを言ったりできる。でも一番身近な、私の全部を知った上で その人を愛するということは本当に難しいでしょう。でもそれをしていきなさいと聖書は神様は言われるんです。私はどうでしょうか。この言葉を再度心に刻んでいきたいと思います。そして相手を許し受け入れることができるように祈り始め、祈り続け、隣人を愛することを宣言していきたいんです。宣言って大事ですよ皆さん。あなたを愛しますってね、皆さん、まず宣言しましたが、今日鏡に向かって鏡、まず自分に言うんですよ。私はあなたを愛します。あの、自分のことを嫌いな人結構多いじゃないですか。だからまず鏡ね。だって神様が作られた器ですから最高の作品なわけですよね。それを本当に信じれば、まず宣言しましょう。私はあなたを愛しますとね、鏡で。そして皆さんお互いに、私はあなたを愛しますと宣言したいと思いますね。ちょっとしてみましょうか。私はあなたを愛します。ね、どうですか。言われた人はどうですか。嬉しいですか。嬉しいよね。あんまり日本人ってこういうこと真顔で言うことないですもんね。はい、これ互いに言い合いたいですね。皆さん、あの、宣言って大事なんですよ。で、本当に宣言って人を変えるんです。あの、ちょっと身近な例ですけども、あの、何度もですね、あの、ダイエットに失敗した人がね、こういう親の場で、私は半年以内に10キロ痩せますって宣言したんですよ。もう言ったってもやらなかったら、なんとその人15キロ減量できた。ね、だから宣言大事ですね。で、皆さん、あの、ライクとライブ違いますからね。好きは感情なんですよ。感情ができたらあなた愛してるけども、感情ないとき愛してない。でも愛は感情じゃなくて、意志であり、決断です。ね、だから好きじゃなくても愛することができると聖書言ってますよね。だから決断なんです。だから私はね、そのことをしていきたいと思います。でもですね、この第二の福音が解かれたら、お互いが殺し合うということがあった。起こってきた。それを、このヨハネは見たんです。そして、5節6節読みましょうか。3、はい。子羊が第三の福音を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は、はかりを手に持っていた。私は一つの声のようなものが、四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦一コイニクスが一でなり、大麦三コイニクスが一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。はい、そうですね。第三の福音を解いたら何が起こったか。それは経済格差です。いわゆるインフレですね。今まで安かったのが高くなる。まさに今そうですよね。前、野菜安かったのにね。今2倍ぐらいじゃないですか。最近野菜高いなと思いませんか。まさに経済格差ね。でしかもですね、面白いことに、このですね、大麦がドーンと跳ね上がったんですね。普通に買えるものが高くなったんですよ。しかしですね、このオリーブ油とブドウ酒に害、つまりオリーブ油とブドウ酒というのは当時は、いわゆる嗜好品であり、この豊かな人が買うもの。それをね、値段そのままに しなさいってことですよ、これ。だからね、いわゆる飛んでる人が、まあ、なんかこう、駅になって、普通の庶民がしんどくなるということが起こってきたということですよ。インフレが起こったんですね。まさにこれも私たち今経験してるなということを思いますね。そして第四の封印が解かれたらどうなるかと、こうあります。私を見た、すると見よ。青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は死である。黄泉がそれに従っていた彼らに地上の4分の1を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられたとあります。第4の封印を解かれた、それは死ですね。死と疫病です。死と疫病が起こったということですね。まさにですね、この死と疫病、まあ、この4分の1とありますから、今この世界人口は約70億少しと言われてますから、まあ、20億人の人々がこの死ぬんだということ、そのことをここで言ってるわけですね。死因は剣であったり飢饉であったり死の病であったり、まあ、疫病ですよね。ここにありますように、そういうものによって私は滅ぼされてしまうと。まあ、死病と地の獣とありますから、この獣はちょっとよく分かってないんですけども、まあ要するに野獣ですね。どんな野獣か分かりますよね。まあ今熊がね現れてきたっていうこともありますが、まあもっとすごいんでしょうね。とにかくですね、本当に私は滅ぼされてしまうということです。そして第五の封印、それは、この、迫害ですね。こうしたコロナの中の迫害によって 殉教する生徒たちの姿が描かれているわけです。では9節10節見ましょうか。3、はい。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む
私たちの死の復讐をなさらないのですか。
はい、そうです。皆さんお分かりでしょうか。つまりですね、この第五の封印を解いたらですね、このイエス・キリストを信じているゆえに迫害によって殺された人たちの魂がということです、ね、だから先にですね、もう本当に、まあ、天にいるわけです、ね、だから天に挙げられたということです。でここで分かるのは、天に挙げられたらね、こうやって言ったり、ね、することができるということが分かりますよね。でここ で言ってる内容もですね、なんで悪が栄えているのに神様あなた早く滅ぼしてくれないんですかって言ってるわけですよ、ね、で皆さんこういう、ね、表現って結構詩編にありますよね。特に詩編の73編ではですね、まさにそういうことが、書いてありましたよね。なんで神様ね、悪がね栄えるのをねそのままにしているんですかって、ね、なんとかしてくださいよということをですね、この言っているわけですね。このようにですね、この殉教者たちは言っている。まあこの大患難時代っていうのはですね、ますます迫害が激しくなっているでしょうから、イエス様を信じたら即死を意味しているでしょうね。だからですね、イエス様はこう言われたんですよ。11節で、すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言い渡されたというふうに書いてありますね。さあこれ面白い表現ですが、皆さんどういうことかお分かりでしょうか。この白い衣はですね、救いを得たことを表しているわけですね。で、迫害によって殺されたが、救いをいただいて天の御国に入っているわけですよ。ね。その魂は。すると彼の一人がそういうふうに言ったんですが、ここで、この、神様が言われたことは、殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでって言われたんですよ。ね。これからまだまだ多くのね、イエス様を信じる人が殉教するってことをこれ語ってるわけですね。これは言い換えると、ね、申し上げたようにクリスチャンになれば即死を意味するゆえに、イエス様を信じる人が多く起こされるまで待っときなさいということです。これ面白い表現ですよね。だから、ちょっと私はここをすっとこうなかなか難しいですよね。その前に引き上げてほしいなと。つまり殺されるという痛い経験するの嫌やんって思うわけですね。皆さん思いませんか？こうね。そう、でも神様の意図はそういうことですよ。ね。だからあなたはまだもうちょっと待ちなさいと。しかもここで休んで待ちなさいということを言われたわけですね。まあ、ここにですね、神様の思いはわかりますね。神様は裁きを求める殉教者の声を聞かれます。でももうしばらくの間待つように言われています。この神様の思いは何なのか、真は何なのか、それは一人でも多くの人が悔い改めてご自身のところに戻ってくるのを願っておられるということです、ね。ご自身の主権によって裁きの神の時、カイロスを定め忍耐されているということですね。まさに全ての人が救われて真理を知ることが神様のたっての思いであることを私は覚えたいです。この御言葉を言いましょうか。皆さんで、この御言葉を言いましょう。では、この次ですが、第2ペテロ3の9をですね読みたいと思います。読みましょう。では3、はい。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そうですね、神様はですね、そのように私たちを待ってくださっていることをね覚えましょう。神様の思いはですね、ここなんですよ、ね。今日はですね、本当に怒りっていうことがね、まあ、中心聖句ですが、神様はその怒りをね、すべての人に、喜んで向けたいわけじゃありません。これは私たちにとっての警告です。どうか、この私を救う人に信じてくれないかと。だから私は忍耐して待っているんだということですね。 あなたはあなたを救えないんだということです。私は神様ではないんだ。私があなたを作ってあなたを愛して十字架で死んだ神だということを言ってるわけですね。そしてこの詩編73編を見ましょうか。では3、はい。私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに行き、彼らを滅びに突き落とされます。はい。これがですね、その最後の、この裁きのところに、向かうまでの旧約聖書のこれ予言の一つの箇所でありますけども、この第4の封印は先ほど言いましたように、この、疫病死でしたね。で第5の封印はこの迫害でした。そして第6の封印が、この次に書いてあります12節がありますように、天変地異ですね。太陽は毛織の荒野のように黒くないと、月の全面が地のようになったと、ね、そして天変地異が起こるということが書いてあります。13節を読みましょうか。3、はい。そして天の星が地上に満ち落ちた。それは一部が大風に揺さぶられて青い実を落とすようであった。そうですね。本当にここにはですね、月が、まあ、星が落ちてくるような、そして青い実を落とすようなものすごいですね、巨大台風が来るとか、そういうことがここで言われています。そしてですね、15節では、地の王や高官やですね、仙人隊長、奴隷住人、つまりですね、地位とか関係ないんですよ。もうすべての人が、ね、身分とか関係なく、ね、山とか岩に向かって言うんです。私の身を隠してくれと。ね。そうですね、大地震が起こるわけですから。ね。大地震が起こるわけですから。ね。このことも、要有書2章30節に、ここにあるように予言されている言葉でした。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わると。予言がまさにね、この本当に主の日に行われていくんだということです。で、このことをね、多くの画家は絵にしています。まあ、デューラーという方が描いたですね、この絵が、この、こういう感じですね、天変地異のこの場面ですね、が描かれています。ね、この地面が隆起して、ね、下の方で人々がですね、本当に惑ってる姿ですね、このことを表しています。で、こういうですね、6つの封印を解いたら、こういうものが現れてきた、起こったとです。つまり、1番目は反キリスト、2番目は戦争、3つ目は経済格差、インフレ、4つ目は死と疫病、5つ目が迫害、6つ目が天変地異だったんですよ。このことが、この大観覧時代の間に起こってくるんだ。ということですね。そして最後に、この16、17節にあります。そして山々は岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と小泉の右刈から私を隠してくれ。では10節の皆さんでご一緒に3、はい。神と小泉の右刈の大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。そうです。最後です。大いなる日が来た、裁きの時です。皆さんですね、私たちの人生はいつか終わります。これは皆さん誰もがそうだと思うわけですよね。 100% 私は死ぬからです。地上昇からです。同じようにこの世界も終わるんだと、いつまでも続くことはないんだと、多くの人はですね、続くというふうにも思っています。いや、正確に言えば思いたくないんですよね。考えたくない。私が健康で生きている間は、またこの人生きている間は何も起こらないでくれというのが、まあ、本音でしょう。でも聖書ははっきりと、先ほどお分かりしましたように、マスタープラン計画があり、いつかは終わる、その終わりがこうなるんだっていうことを、この2000年前に父とヨハネは本当に神様って見せていただいたんですよ。それをここで書いたのがこの6章なんですね。そして最後に怒り、大いなる日、主の日です。顔と顔を合わせる時が来たんだということです。私はいかがでしょうか。このですね、大いなる日、神様と顔と顔を合わせる、イエス・キリストを信じる者にとっては素晴らしい待ち受けた時です。でもそうでない人にとったら、徹底的に裁かれる時だと聖書は言っているわけです。 ここに子羊の怒りとありますが、イエス様は子羊のように犠牲の生贄として十字架にかかって死んでくださって、そして三日目に復活してくださった。このイエス様を我が罪からの救い主と信じる者は罪すべて許され、イエス様が流された血によって罪が清められるわけです。ですからそうでない、いや私は自分で自分を救いますと、そのように本当に言い張る方にはもう救いは与えたいですけど、残されていないというのがこの御言葉です。まさにですね、イエス様の神様のご性質、愛と義、恵みと誠の、義と誠の側面です、ね、ですが覚えましょう。最後に覚えてください。何度も明かしますように、父なる神は一人でも多くの人が悔い改めてイエスを救いとして信じるように願っております。そのことをね、私たちは受け取っていきたいんです。このですね、主の日のことを書いたのが、あの有名な最後の審判ですね、あのミケランジェロが書いていますが、皆さん見られたことがあるかもしれませんね、本物。日本にもですね、その完全なあのレプリカとして、四国の徳島の美術館にありますよね。真ん中にいるのがイエス様ですね。そして皆さんから見て左の方は天に向かう人々の、ねことが描いています。そしてこっちの右側は、永遠の滅びに向かっている人々を描いていますね。最後の審判です。まさにこのことがなされていくんだ。でも私たちは全て、ね、天に向かっていく、その本当にイエスの十字架によって復活によって天に向かっていくように、私は召されていくように神様に招いてくださっているわけです。私は覚えましょう。その大いなる神様招きの御言葉を私は確認したいと思うんです。まず第一テサロニケの5章9節ましょう。3、はい、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。そしてローマ書です。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。そうですね、皆さん、私はですね、このことを神様の切なる願いとして今朝受け取りたいんですよ。皆さんいかがでしょうか。このですね、救いをもう皆さんはいただいているでしょうか。今日ね、このメッセージを聞いた方にとって一番大事なことは、ああ私は裁かれていくんだ、怖いな、で終わるんじゃなくて、こんな裁きがあるんだ、じゃあ私は本当にですね、救われていく必要があるんだということをですね、神様の招きに応えていくことです。この恵みに私たちは一人一人本当にですね、応答していただけると思うんですね。私たちはいかがでしょうか。先週、同時多発テロの時にですね、あのなんとか、ユナイテッド航空93便をですね、標的 の、 あのホワイトハウスに向かわせることを阻止したトトピーマーさんの話をしました。今日もですね、その、に関連するお分かちをしたいと思うんですが、そのトトピーマーさんは若くして33歳の時にですね、あのユナイテッド航空93便でそのハイジャック犯をですね、本当に思惑を阻止して、そして手前で墜落して全員が亡くなるということを、でもその最後に主の祈りとまた詩篇23篇をですね、この電話のオペレーターを相手に、そしてみんなで告白をしながらそのことを成した。レッツロール、さあ行くぞと、ね、でその後もちろんどうなったのか、多くのですね話題になりました。そして実はですね、その間3人目のお子さんをですね、次の1月に出産予定だった奥さんの中にお腹に赤ちゃんがいたんですよね。で奥さんのリサ・ビーマーさんが、本当に夫であるそのトトさんがされたその主に与えた使命のことを、多くの人々の要望があったので、いろんなところで分かち合われたのであります。そしてこのことがあの惨事の中でアメリカ中の人々に勇気と希望を与えたんです。そして多くのイエスキリストを信じるこのクリスチャンが、やはり神様は共にいてくださったんだと、そして多くの人々が生きているだけじゃなくて死んだ後のことに心を向けた。それはそうですよね。あれで全て終わりだったら本当に悲惨極まりないですよ。不幸で終わりです。でもその魂は確実に天におられるんだということを 多くのクリスチャンはね、今私たちが分かち合ったことをみんなリアリティを持って信じていますが、より身近になったんですね。イエス様が来ないこと、そして天に私は凱旋することはより身近になった。そして多くの信仰の歩みがリバウして、離れていた人も教会に戻ってきて、神の言葉の交わりに多くの人々が戻ってきたことが起こりました。そしてこの奥さんはこう言っています。主人がまだイエス様を信じていなかった時にこのことが起こったら本当に絶望でした。でも今は違います。かつてのファンは彼がイエス様を知らずに死んでしまったらどうしようかということでした。仕事柄飛行機に乗ることが多く、遠距離ドライブをすることも多かった彼が、今もし何かの事故で死んでしまったらといつも不安でした。でも今は確実にイエス様とにおられるということを覚えることが本当に平安です。彼女はですね、本当に翌年3人目のお子さんを出産して、その時にですね撮られた写真はまさにその平安が、ね、覆っているような笑顔をされていたんですね。私はですね、本当に予期せぬことが起こったら本当に惑います、不安になります。でも本当の平安はまさにここからイエス様から来るんだということをね、私は実感するのであります。人の死、特に身近な家族の死に際して私たちにとって一番の脅威はもう二度と会えないということではないでしょうか、ね、私たちの、ね、日本でも東日本大震災やそういうのを経験しました。あの時言われました。別れる時は必ず笑顔でっていうのがね、あるところで標語になったそうですね。私もそう思いますね。本当に次会えるというですね、そう確信なんてないわけですよ。だいつも笑顔で別れたい。でも一番の恐怖はもう会えないことになるかもしれない。長年慣れ親しんだあの声も顔も仕草ももう二度と蘇ることはない。実際ですね、この同時多発テロで亡くなった方々の3000人近い人々は二度と家族の末裔に帰ることはなかったんです。私はどうでしょうか。たとえあんな大惨事に巻き込まれなくとも、愛する者とのこの別れは必ずやってきます。それは事故という形でやってくるかもしれませんし、病という形でやるかもしれません。また私たちはいつか世の終わりがやってくるということを今日はっきり知らされました。その日がいつであるかについては知らされていませんね。今日かもしれないし、または先かもしれません。でもノアの洪水がそうであったように突然やってくるんだと聖書には書いてあります。だから目を覚ましていなさいと、信仰の目を、霊的な目を覚まして、いつも神様の関係を育んでいて、何よりも私は自分で自分を救えないんだと、だから私たちはイエス・キリストが好きそうだということに目を覚ませと、このリサさんが本当に安らいでいれたのは、この夫であるトトさんがハイジャック機に乗るより前にすでに救いという名前の箱舟に乗り込んでいた、そのことをですね知っていたからです。もちろんですね、悲しみや痛みがなかったわけではありません。でもまだ見ぬ天と、そこで待っている愛する夫のことを望むことができる日々には神の慰めが本当にありますと言われているわけです。そしてこの地上において会うことができなかったお父さんと、その生まれた3番目の娘がやがて天で対面する日を夢見る歩みを今私はしてるんですと、今言われると、その娘さん今もう20歳、ちょうど今年20歳ですね。神の感謝にあふれていると言われています。皆さんいかがでしょうか。神様は今朝このメッセージを通して皆さんにも問われています。あなたもこの救いというこのノアの箱舟に乗り込んでほしいと、このイエス様救い主を受け取ってほしいと待っておられる。あなたにとって愛する人がどんなに大切かを知って辛抱強く手を差し伸べてくださっている、ね、先に救いをいただいた私たちにとっての役目は、それは諦めずに忍耐を持って取りなしの祈りを捧げることです、ね、その人が救われるように、家族が、友人が、親族が救われるように祈り続けていきたい。例えば私たちはこれからの善だと知っているものだからです、ね、私たちだけは知って、はい、よかったではあまりにも自己中心じゃないでしょうか、ね、この素晴らしい恵みを 私はいただいているものとしてまず祈りから始めていって、告白の本当の喜びを分かち合い流していき、本当の愛を持って愛していきたいと思います。祈りましょう。神と子羊の御会の大いなる日が来たからだ。天の父神様、ありがとうございます。神様、あなたは言われました。神は実にその職業を与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子キリストを信じる者が一人として滅びないで永遠の命を持つためである。神がキリストをあなたに使わされたのは、あなたを裁くためではなく、キリストによってあなたが救われるためである。この御言葉を信じます。どうかこの御言葉を、またこの裁きの、あなたの本当にこれからのなさることを、今日知った私たちは、救われていることを感謝して、このことを伝えるものとならせてください。まだまだイエス様を受け入れている方は、イエス様を信じるものとしてくださいますように。心合わせます。十字架と復活の主、生きるイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。感謝いたします。では、応答の賛美。